本日の聖書箇所はテモテへの手紙第24章1節から8節です。それでは司会者が拝読いたします。神の御前で、また生きている人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国を思いながら、私は厳かに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。忍耐の限りを尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。というのは、人々が健全な教えに耐えられなくなり、耳に心地よい話を聞こうと、自分の好みに従って、自分たちのための教師を寄せ集め、真理から耳を背け、作り話にそれていくような時代になるからです。それでは松本牧師に人類救済、申し訳ございません。けれどもあなたはどんな場合にも慎んで苦難に耐え、伝道者の働きをなし、自分の務めを十分に果たしなさい。私はすでに注ぎの捧げ物となっています。私が世を去る時が来ました。私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。あとは義の栄冠が私たちのために用意されているだけです。その日には正しい裁き主である主がそれを私に授けてくださいます。私だけでなく、主の現れを慕い求めている人には誰でも捧げてくださるのです。それでは松本牧師に人類救済計画75牧会書簡御言葉を述べ伝えなさいと題して本日のメッセージをお願いいたします。
皆さんこんにちは。そして今日もライブ配信を通して私たちの礼拝に参加してくださっている皆さん、ようこそおいでくださいました。私たち夫婦の健康のためにお祈りくださって改めて心から感謝いたします。先週の木曜日の朝、雅子も陰性が確認されまして、無事に婦人会に出席し、私たちの送別会を行っていただくことができました。その頃からですね、2人とも以前通りの元気が戻ってまいりました。雅子は1月30日が最後の礼拝だと思って、もうすでに派遣式もしていただいていて、あとは、オンラインで参加するしかないと諦めていたんです。今日からですね、再びリアルにこの礼拝に参加してくれて、最前列で私の説教を聞いてくれるということで、またいつにも増して張り切って説教をしたいなと思っております。ここまで回復させてくださった、そしてこのような私たちが思いもかけていなかった方法で再び礼拝できるようにさせてくださった神様に感謝いたします。シンガポールは3月に入りまして第2週、少しずつ暑さが増してきましたけれども、今日は公認牧師の長島先生もこの礼拝に参加してくださっていますが、涼しい信州からこちらに来られてですね、今この暑い気候に体を慣れつつあるというところであると思います。これからのご健康のためにも祈っていきたいと思います。先週はローマ書史上最初の組織神学論文という非常にいかめしいテーマでメッセージをいたしました。パウロはこのローマに宛てた手紙をどこで書いたのかというと、ギリシャと使徒の20章には書かれていましたが、実際にはコリントから書いたんだと。ここに3ヶ月間過ごしている間にあのローマ人への手紙を書いて、フィベっていう人に託して、その女性がこのケンクレアの港からローマに運んでくれた。これが紀元57年の話でありました。先にパウロはこの手紙を送っておいて、後で行くので、その時までこの手紙を通してしっかり学んでおいてくださいということで、自身は短期計画がありましたね。それは異邦人教会の献金をエルサレムに運ぶということです。で、この後マケドニア経由で彼はエルサレムに行くわけです。確かに異邦人教会の献金を手渡しました。その時点で短期計画達成。ところがみんなから散々警告されていた通りに、パウロさん、エルサレムに行ったら危ないよ、 って言われたけども、その通りここで彼は逮捕されてしまうわけですね。そしてカイサリアにおいて2年間留置された状態で、このままじゃ拉致が開かない、私はカエサルに上訴しますと言って囚人としてローマに向けて出航したんだけども、それが大変な暴風雨に荒らされて276人全員死ぬか生きるかというところでしたけども、九死に一生を得てローマにたどり着いた、これが紀元60年の話でありました。そしてその60年から2年間、62年まで彼は囚人でしたから軟禁生活ですね。自由に出歩くことはできなかったんだけれども、訪問してくる人々には自由に彼は語ることができた。その時にあの3年前に書いたローマ人への手紙が大いに用いられて、彼の伝道は祝福されたんだろうと思います。そこをもって中期計画達成いたしました。ということで、私たちは使徒の働き28章まで書かれていますが、あの一番最後の場面でパウロは訪ねてくる人々に2年間自由に御言葉を述べ伝えることができました。ちゃんちゃんで終わっているわけです。使徒の働きはここで終わるんですね。パウロがローマにまで行きましたというところで終わっています。そして2年経った時に一旦彼は釈放されます。彼の長期計画何でしたっけ？短期はエルサレム、中期はローマ、そしてこのローマの教会から送り出してもらって自分はイスパニアに行きたいんだ、地の果てまで福音を伝えたいんだということを彼はローマの15章で語っておりました。行けたのか行けなかったのかわからないんですね。行けたと主張する学者もいれば、いや行けなかったと主張する学者もいない、私もどちらかわかりません。しかし釈放されたパウロがおとなしくしているはずがないわけですね。少なくとも彼はこのローマから釈放されてイスパニアに行けたかどうかはわからないけれども、エペソに再び行ったんだということはわかります。どうしてわかるか、テモテへの第一の手紙に書かれているからですね。彼がこのエペソに行った、エペソというのは彼の第三次伝道旅行で、2年半に及び彼が最も長く尽力した町。そして彼はエペソから動かなかったけれども、その周りに彼の下で訓練された人たちを派遣して、この小アジアにいくつかの教会を設立した。そこに彼はもう一度行くんです。そのことがテモテ第一の手紙の1章3節に書かれています。私がマケドニアに行くときに言ったように、あなたはエペソにとどまり、ある人たちが違った教えを説いたりということで、テモテに指示を与えていることがわかりますね。つまりエペソに少なくともパウロとテモテで行った、そして自分はマケドニアに行かなければならないけれども、テモテあなたはエペソに残ってそこでやるべき仕事をしてほしい。どんな仕事ですか？ある人たちが違った教えを説いたり、果てしない作り話と系図に心を寄せたりしないように命じなさい。そのようなものは論議を引き起こすだけで、神に委ねられた信仰の務めを実現させることにはなりません、ということで、この時テモテを派遣したこのエペソニーは、果てしない作り話とか系図に心を奪われている人たちがいたんだということがここからわかります。この果てしない作り話という表現が使われているのは、おそらくグノーシス主義のことであろうと思います。今日初めてこの言葉をお聞きになる方もいるかもしれませんが、この後説明いたしますけれども、当時もうすでにこの段階で異端がはびこっていたんですね。それがグノーシス主義という主義であり、そっち系に傾く人もいれば、 系図に心を寄せたり、系図っていうのを大切にする人たちはユダヤ主義的な人ですね。あなた誰の部族？俺シメオンだよ、俺はルベンだよ、俺はユダの子孫だぜみたいなことで、そんなどうでもいいことで誇ったりなんだかんだ言っている人たちもいたわけですね。そういうような間違った教えが今エペソにはびこっているんだ。だからテモテ、そこに残ってその人たちを正しい方向に導いてあげてほしいということで書いたのがテモテへの第一の手紙であるということがわかります。3章まで読み進めますと、私は近いうちにあなたのところに行きたいと思いながらこれらのことを書いていますということだから、そこでの果たすべき役割は非常に大きいので、私も行くよ、でもその時までこの手紙を読みながら正しい牧会をしてほしいということで、このテモテへの第一の手紙を書いているということがわかります。さあ、先ほど申し上げたグノーシス主義とはどういうものなのかということなんですが、この第一テモテは6章まで、その一番最後までいきますと6章の20、21なんですが、テモテを委ねられたものを守りなさい、そして俗悪な無駄話や間違って知識と呼ばれている反対論を避けなさい。さあ、ここで知識がただの知識じゃなくて鍵括弧付きの知識になっているっていうことは、いわゆるそのように呼ばれているということでしょうね。これ以前の訳では霊知、霊的な知識というね、なんだろうって思うような訳だったんですが、今回はそのまま知識。そして新改訳聖書2017を使っている人たちは、そこに米印がついていて脚注を見なさいってなってて、脚注を見るとギリシャ語ではグノーシスって書かれてる。だからグノーシスという言葉なんだけども、それをあえて日本語に訳すと知識でも、普通のノーレッジの知識とちょっと違うから、鍵括弧付きで知識と呼ばれている反対論という言い方をしているわけなんですね。このグノーシス主義っていうのはですね、極端な霊肉二元論でございます。霊肉二元論っていうのは、霊は清い、肉は汚い、汚れている、この肉の中に物質も含まれているわけですね。ものすごくこの2つを分離して考える異端なんですが、ですから汚れた物質を作る神、特に旧約聖書の神はこの天地万物という汚れた物質を作った神だから低俗な神なんだという考え方です。これキリスト教とも呼べないよね。呼べないくせにキリスト教という名前を使って、今もそういう異端がありますが、キリスト教を学びませんかなんて言いながら間違ったことを教えている人たちがいるわけだけども、それがこの時からあったわけです。だからこの旧約聖書の神に反逆して生きた者たち、私たちが旧約聖書を読みながら、この人おかしいよね、この人おかしいよねって思っている人たちこそが正しいんだ。あの間違っている旧約聖書の神に反逆している人たちこそ素晴らしい人たちなんだみたいなね、まあ天の弱と言いましょうかね、そんなこと言い始めたらとんでもない教えになってくるだろうなっていうふうに思います。で、この教えが発展していくと、そうか、肉は汚れている、じゃあこなる神が肉体を有するなんてありえないじゃんって、じゃあイエスはどうなんだ、あれは肉体があるように見えただけだみたいなね、そういう話にまで発展するんです。で、このグノーシス主義っていうのはしばらくの間幅を利かせてますから、この時よりももっと後に書かれた、ヨハネの手紙第一なんかを見ますとね、この使徒ヨハネがこの手紙を書いている時にも、この異端はね、ずいぶんクリスチャンを困らせていたということがここからわかります。4章の2節3節、神からの霊はこのようにしてわかります、人となって来られたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。神からの霊か悪魔からの霊か、どうやって見分けるんですか。いくつかの見分け方があるけれども、その中の一つは、イエス・キリストは本当に人となって肉体を持って来られたんだということを信じるのは神からの霊です。イエスを告白しない霊は皆 神からのものではありません。それは反キリストの霊です。あなた方はそれが来ることを聞いていましたが、今すでに世に来ているのですということで、このヨハネがこの手紙を書いている時代にも、この異端は非常にクリスチャンたちを惑わしていたということがわかります。戻りまして、テモテの第一番最後の節、6章21節、ある者たちはこの知識ってのはグノーシスを持っていると主張して、私このグノーシスっていう霊知を持っているのよみたいなふうに主張して信仰から外れてしまっています。恵みがあなた方と共にありますようにという言葉を持って、テモテの第一の手紙が終わるんですね。ということで、この霊は清くて肉は汚れているという考え方なんですが、それが発展していきますと、だからこの肉体を持ってどんな罪を犯してもあなたの霊を汚すことはないんだ、だから安心して罪を犯しなさいみたいなね、こういう話になってくるわけですよ。あなたがどんなひどい姦淫を犯そうが不貧困を犯そうが、それはあなたの霊を汚すことはないんですよ、ご安心くださいみたいな、となるとですね、そうなの、じゃあ何してもいいんだというような、自由と放縦を履き替えるような、そういうクリスチャンが増えてくるということで、これが非常に当時のエペソの教会に対して非常に危険な状態をもたらしていたわけですね。で、今回本当はパウロの手紙一つ一つ扱いたかったけども、もうあと残り2回しかないので、それができませんから、コロサイ人への手紙も扱えないんだけども、あのコロサイ人への手紙っていうのは、このグノーシス主義に関する警告の内容がメインテーマなんですね。で、このコロサイっていうのはエペソから200キロぐらいのところにある町です。ですから、このコロサイがそれほどにグノーシス主義に侵されていたとするならば、その影響がエペソに及ぶということは容易に想像することができるわけです。そういえばパウロ、さっきあのコリントからマケドニア経由でエルサレムに帰る途中に、やっぱりエペソのことが気になったのね。それで今回しかエペソの長老たちにメッセージするチャンスはないっていうふうに思ったときに、覚えてます、使徒の20章なんだけども、彼はエペソに行くとすっごく時間が取られるって思ったのね。ああパウロさん久しぶり、一緒にご飯食べましょうみたいな感じで、もうすごく時間が取られる、でも私は急いでエルサレムに行かなければならない、でもエペソの教会の長老たちには決別説教を語っておく必要があるということで、エペソから50キロぐらい離れたミレトスっていうところに長老たちを呼んでメッセージするということが使徒の働きの20章に書かれていますね。その決別説教の中でも使徒の20-29、私は知っています、私が去った後凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて容赦なく群れを荒らし回ります。怖いこと言うねパウロもね。あ、パウロさんようこそいらっしゃいました、いや次いつ会えるか分かんないからメッセージするねってメッセージしたら、私が去った後凶暴な狼がこの群れの中に入り込みますよって言うんです。それだけじゃない、またあなた方自身の中からもいろいろと曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こってくることでしょうみたいな、ね、どっかから外部から間違った教えが入り込むんじゃなくて、あなた方の中でもそういうことを言い始める人がいるでしょう、だから御言葉から離れてはいけません、御言葉に忠実に歩んでくださいという説教になるんですけれども、パウロはそうなることをある意味予想していました。そして残念ながらその予想通りのことが起きてしまったんですね。つまり私たちはどっかの町に行ってイエス・キリストを述べ伝えて、はい信じましたという人たちが起こされて、10人20人起こされて、よかったここに教会が誕生したということで、ここに教会が誕生して、じゃああとはねよろしくお願いしますねと去っていけば、それでハッピーエンドかと思いきや、そんなに簡単なもんじゃないんだっていうことがわかるわけです。 つまりそこに教会が誕生したとしても、そこに間違った教えを持って入り込む輩もいれば、その中からおかしなことを言い出す輩もいるということですね。つまりこの間違った教えとの戦いというものは主の再臨まで続くんだと。だから御言葉を忠実に述べ伝えるということが、どれだけの時代になったとしても必要になってくるんだということです。ということでパウロはエペソに残したテモテに対して、本当は自分が行きたいけども自分は行けないからテモテ頼むよということで、牧師のテモテに指導するんです。その時のテモテはまだ若い。4章12節、あなたは年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさい。どれぐらい若いのか、おそらく40歳前後であろうと思われていますけれども、テモテ、若いからといって軽く見られちゃダメだよ。むしろ言葉、態度、愛、信仰、純潔において信者の模範となりなさい。講談から語る言葉だけではない、あなたの生き様を通して御言葉を生きるとはこういうことだっていうことを背中を通して示しなさいというふうにパウロは語っている。だから一番大切なことは、私が行くまで、だから行くつもりしてんだねパウロね、聖書の朗読と勧めと教えに専念しなさい。他のことはできたらいい、できなくてもいい。でも絶対にやらなきゃならないことは聖書の朗読と勧めと教え、これが牧師に委ねられた最も大切な働きなのだから、これをしっかりやり続けなさいというふうにパウロはテモテに勧めているし、そして、監督っていう言葉が出てくるんだけども、今日の牧師と考えたりですよね、新たな牧師が生まれる素晴らしいこと、新たな役員が生まれる素晴らしいこと、でもその人たちはこういう資格を持った人であるべきですよということについてもパウロは語っている。それが第一テモテに出てきます。または教会の中にはいろんな年齢層の人がいます。お父さんみたいな年齢層の人、お母さんみたいな年齢層の人、自分の兄弟みたいな男性、姉妹みたいな女性、もっと若い人、いろいろいます。その人たちに対してはこのように接しなさいという牧会上の指導、最後はこのテモテの健康状態に関する配慮までしてますね。テモテって線が細い人だったみたいですね。胃が弱かったみたいですね。神経性胃炎かなんかあったのかもしれませんね。そういうテモテに対して、これからは水ばかり飲まないで少量のブドウ酒を持ちなさいみたいな、そういう配慮までパウロはしています。それがテモテ第一の手紙です。次にテトスへの手紙を見たいんですが、テモテっていう人はお父さんがギリシャ人でお母さんがユダヤ人で、テモテが成人になった時、お前どっちで生きていくんだって言われて、僕はユダヤ人として生きていきますということで割礼を受けたんだけれども、この次に出てくるテトスという人は、彼は生粋のギリシャ人でございます。ユダヤ人ではありません。ガラテヤ書にこういう言葉がありましたね。2章3節、しかし私と一緒にいたテトスでさえギリシャ人であったのに割礼を強いられませんでした。これはおそらくエルサレム会議にパウロとバルナバが行くときに、異邦人信者の代表として連れて行ったのがテトスであったということだと思うんです。でもそこにユダヤ主義者たちがいたけども、テトスも割礼を受けるべきだと言われなくて済んだ。つまり彼を見るならば、本当に救われてるね、異邦人だけども本当に救われてるねっていうことが分かるような人物であったからだと思うんですね。パウロの手紙の何箇所かにテトスについて出てきます。ここを以前 2,3 回お話しした中で、パウロがエペソからコリントに手紙を送って、その次の手紙が非常に厳しい手紙だったから、コリントの兄弟姉妹がそれを受け入れてくれたかどうかっていうのが心配で心配でしょうがなくって、パウロが使わしたのがテトスだったって話しましたよね。 それでトロアスで会えるかなと思ったら会えなかったから、マケドニアまで行ったところでテトスに会えて、どうだったテトスって聞いたら、パウロさんおめでとう、皆さん悔い改めましたって言ってくれて、それは良かったって言って第二テモテを書いたという話をしましたけども、あの時にも派遣したのはテトスであったわけです。そしていくつかある箇所の中で、第二コリント8章23節、テトスについて言えば、彼は私の仲間であり、あなた方のために働く同労者です。でこの時テトス以外にも2人兄弟たちを送ってるんですよね。私たちの兄弟たちについて言えば、彼らは諸教会の使者であり、キリストの栄光ですということですから、テトス含めてパウロは非常に高い評価をこの人たちに対してなしているということがわかります。このテトスはどこに派遣したのかというと、テトスへの手紙の1章5節、私があなたをクレタに残したのは、クレタに派遣した、またはクレタに一緒に行ってて、そこからパウロが先に去って、あなたはもうしばらくここにいて何してほしいって、残っている仕事の整理をし、私が命じた通りに町ごとに長老たちを任命してくださいねと、この働きをしてくださいということを託した相手がテトスであったということです。クレタってどこだ、クレタ島っていうのがあるんですね。さあクレタ島ってのはここです。ですから、まあ、コリントエペソの南の方にある島だから、さっきはエペソにテモテを残しましたっていう話、今回はクレタにテトスを残しましたっていう話。パウロはあのローマの軟禁状態から解放された後に本当に精力的にいろんなところを回って伝道活動、牧会活動をしていたんだな、そして自分一人じゃできないことに関してはこの同労者を使ってあとはよろしくというふうにやっていた。しかし彼らにはアドバイスが必要だから、この手紙を通してそのアドバイスをしたんだということがわかるわけです。ここにこのクレタ島にテトスを残して、そして長老たちを任命してくれということですね。じゃあどういう資格で任命したらいいんですかっていうと、さっきの第一テモテに出てきたのとほとんど同じような、長老たちを選ぶときにはこの資格を考えなさいということです。だからテモテに対して、そしてテトスに対して、つまり牧師としてね、まだ若き牧師として彼らに対しての心構えを語っているわけです。じゃあ今テトスはクレタにいるんだけれども、パウロはどこにいるんだろうか。さっきはエペソに残したテモテに、マケドニアにいるパウロが手紙を書いていた、あれが第一テモテであったとするならば、テトスへの手紙はこのクレタにいるテトスにどこにいるパウロが伝えているのかというと、3章12節まで行くと、私がアルテマスかティキコをあなたのもとに送ったら、あなたは何とかしてニコポリスにいる私のところに来てください、私はそこで冬を過ごすことにしています。要するにこのクレタで仕事を終えたらニコポリスにいる私のところに来てくれって言ってる。すごいね、パウロいろんなところを巡ってますが、そしていろんなところからいろんなところに同労者を派遣している。このニコポリスからテトスへの手紙を書いたのだということがわかります。まあ、こういうのを見るとね、本当にパウロって孤独に働いていたんじゃなくて、素晴らしいチームワークを持ってね、神の国の前進を行っていたんだなっていうことがわかります。このテモテへの第一の手紙、テトスへの手紙、これはどちらも先ほど申し上げた62年にローマの軟禁状態から解放されて以降、しかし自由の身となっているパウロから書いている手紙であるということがわかりますので、おそらくテトスへの手紙 63年から66年ぐらいの間に書いたんだろうと思います。ちなみにこの次に書くテモテへの第2の手紙を見ますと、その時にテトスはどこにいるのか、第2テモテ一番最後の方4章10節、デマスは今の世を愛し私を見捨ててテサロニケに行ってしまいました。そういう人もいたんだね、やっぱりね。またクレスケンスはガラテアに、テトスはダルマティアに行きましたとパウロはテモテに書き送っている。だからさっきのテトスへの手紙を書いて、ニコポリスにいる私のところに来てねって言って、でその後今度はこの第二テモテってのはまた囚人として書いている時にはテトスをどこへ派遣しているかっていうと、ダルマティアに派遣した。ダルマティアってどこっていうと、ここでございます。さっきはクレタに派遣していたテトス、今度はダルマティアに派遣した。今パウロは第二テモテをどこから書いているかっていうと、ローマから書いているんだということですね。ということで新約聖書の中にパウロが書いた手紙は合計13通あるんですが、その中の3通を牧会書簡と言います。つまり牧師に対して指導するための手紙がある。時代順に言えばテモテへの第一の手紙を書き、テトスへの手紙を書き、そして最後にテモテへの第二の手紙を書いたということがわかります。ですから私たち牧師こそがこの三通の手紙をよく読んで学ぶべき者たちなんですけれども、信徒の皆さんが学ばれても学ぶべきことの多い箇所ということで、今日は牧会書簡ということでメッセージをしております。先ほど申し上げたように最初の2通は自由な身として書いていますが、その後再びパウロは逮捕されます。そしてこの第2の手紙は囚人として再びローマの獄中から、前回は獄中とは言っても軟禁状態、自由が与えられておりましたが、今回は大変過酷な環境であります。誰だパウロを獄中に投げ込んだとんでもないやつはって私たちクリスチャンは思うわけですが、それが悪名高き皇帝ネロでございます。ネロっていう人は紀元54年に16歳の若さで皇帝に即位したんですね。最初はまともな皇帝だったんです。結構名君かなとも思われてたんです。でもやっぱりね、誰が近くにいるかによって変わってくるね。まあ、特にそんな若い時からねこの最高権威についちゃった場合はそうだなと思いますが、16で皇帝になったネロ、その10年後だからまだ26か、有名なローマの大火っていう事件を起こすわけですね。これ64年の話です。わざと自分でローマに火事を起こして、誰だこんなことしたのは、クリスチャンだ、とんでもない、クリスチャンを貼り付けにして火炙りにしろということで、ローマの街を照らす街灯の代わりにクリスチャンに油をかけて火をつけたというところまで狂ったことを行ったのがこのネロですね。だから64年ぐらいにはそのぐらいになっていますので、このクリスチャンのリーダー誰だ、パウロだ、捕らえろというふうになることは、まあ容易に想像することができると思います。先ほど申し上げた13通のパウロの手紙の中の一番最後はもちろん第二テモテ、そしてこの中で彼自身が語っていますが、私は今回はもう釈放されないでしょう、この牢獄から出るときは処刑されるときでしょうということを覚悟している手紙だから、殉教直前パウロの絶筆と言えるのがこの第二テモテであります。まあ、さっきのテトスへの手紙が63年から66年の間でしょうって言ったということは、67年ぐらいに書かれたのがこの 第二テモテ。だから彼はね、ここまで自分の背中を通していかに生きるべきかっていう模範を示してきたけども、この第二テモテ見ると、特に4章なんか見ると、いかに死ぬべきか、彼の死に様を通してね、クリスチャンたるものこうやって死んでいくんだっていう模範を示してくれているなという感じがします。特に4章を読むときに本当に背筋が伸ばされるような思い、まあ同じ牧師としてですね、そしてそのような思いで読まないではいられないなって思いますね。三浦綾子さんっていう人は、おそらく今年が生誕100周年だと思いますけれども、あの方が最後の方におっしゃった言葉、私にはまだ死ぬという大切な仕事が残っているんだっていうふうにおっしゃったけども、本当にそうだなと思います。皆さんもそうですよ。最後に皆さんに与えられている重要な仕事は死ぬという大きな仕事なの。どうやって死んでいくか、あなたの死に様を見るあなたの子供や孫たちがいるわけです。ああ、うちのお母さん、うちのお父さん、うちのおじいちゃん、うちのおばあちゃん、こうやって死んでいった、それが彼らの心に深く刻まれるんです。私もそのような人生歩んでいこうというふうに思う、それと同じことがこの第二テモテを通してなされているなと思います。で、私たちは字でしかこれを見れないんだけれども、このあたりのことについて映画にしたのが4年前に出たパウル愛と許しの物語という映画であります。2018年に出ましたね。皆さん、パウル愛と許しの物語で検索するとすぐ2分半ぐらいの予告編が見られますので、後で、今じゃないですよ、後でぜひ見ていただきたいなと思いますが、一回婦人会でこれね、上映会したなっていうことを思い出しますけれども、この第二テモテの4章11節までいくとこう書いてます。ルカだけが私と共にいます。そうなんだ、処刑直前のパウロと共にいたのはルカだったんだ、あの人の働きをずっと書き続けてくれたルカだったんだ、それならここまで書いてくれたらよかったのにと思うんだけれども、ルカはこのローマで囚人となっているパウロのところに行ったんですね。まあ映画はね、そういう視点で書いてます。もうクリスチャンの中にも、このひどい迫害許せない、俺たち暴力で対抗しようじゃないかみたいな気分が高まってくるわけですよ。で、それをルカが獄中にいるパウロに伝えるのね。そしたらパウロが、何言ってんだって、そんなことをしてはいけない、だってこんなにひどい目に遭わされてるんだよ、愛によって戦わなければならないんだというようなことをパウロが語る、まあ、そういう場面が描かれているんですが、ですのでこの映画はね、ルカの視点で描かれています。で、このルカの役をした人が昔あのパッションでイエス様を演じた人なんです。あのイエス様を演じた人が今度ルカを演じている、まあ、彼もクリスチャンですね。そして見ていきますと、最後のパウロの処刑の場面まで出てきます。ああ、こうやって処刑されたんだ。彼はローマ市民だから十字架にはかけられなかったけども、首を切られて死ぬんですね。あれが67年だとすれば、これローマの話だけどね、エルサレムではもうローマ軍によってエルサレム包囲されてますね。そして兵糧攻めにあっていた最中でしたが、しかしその包囲網を一旦解いて、このローマにね、将軍が行くでしょう。なんで？ローマで政変が起きる。政変とはネロが自殺するんですよ。やっぱりこういう人たちって最後そういう死を遂げるなと思いますが、68年にネロは自殺しますが、おそらくその前の年に彼の命令でパウロの首が落とされる。ということで今日は先ほどの3通の中で、これから第二テモテを通して学びたいと思います。1章11節、この福音のために私は宣教者、使徒、また教師として任命されました。パウロは自分がどのような役割に任命されたのか、神様を通して任命されたのかということをしっかりと自覚しており、それに対する誇りを持っているということが分かります。そのために私はこのような苦しみにあっています。だからといって神様に嘆き節を言ってるんじゃない。しかしそれを恥とは思っていません。 なぜなら私は自分が信じてきた方をよく知っており、誰ですか、神様というお方をこれまでのクリスチャン生活を通して知識的にも体験的にも私は知ってきたんだ。そしてその方は私がお任せしたものをかの日まで守ることがおできになると確信している。私がお任せしたものって何？それは私の魂であり、私が導いた人たち、信者たちの魂を守ってくださるかの日までって何？神様の裁きの時まで守ってくださることがおできになる方なんだということを私は確信している。この確信があるからこそパウロはここまで命を懸けて全力で働きを続けることができたんだということがわかります。そして2章に入りまして、ですから私の子よ、キリストイエスにあってある恵みによって強くなりなさい。そしてこの第2テモテの 2-2-2-2 ぜひ覚えてください。多くの証人たちの前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある信頼できる人たちに委ねなさい。これを見るとパウロがどれぐらい先までビジョンを描いているのかっていうのが見えてきますね。私ってパウロから聞いたのはテモテ、聞いて終わりじゃないよ、信頼できる人に委ねよう。ただ信頼できる人は次何してくれるの？他の人にも教えてくれるということで、この短い節の中に4 generations 4世代出てくるんですね。パウロ、テモテ、信頼できる人、他の人。だからパウロは今テモテに向かってこの手紙書いてるんだけども、テモテに分かってほしいだけじゃないの。テモテに言えば絶対次のジェネレーションにも伝えてくれる。しかも誰にでも言ってんじゃない、この人に伝えたら必ず次の世代にまで伝えてくれるという人を選んで彼は語っているんだ。4世代先まで見越してパウロは語っているんだということがわかります。彼が命を懸けてやってきた働きの目標は信徒の弟子化であります。ただ信じる人たちが烏合の衆のようにたくさんいるというだけではなくて、その人たちがキリストの弟子として歩んでいく。私も今日目の前にいるのはこれだけの方ですが、この人に言えばこの人止まりにならないと信じてます。絶対次の世代にも伝えてくれると信じております。しかも誰にでもいいっていうのではなくて、この人に伝えれば絶対その次の世代にも伝わるという人を選んで伝えてくれると信じております。私もそのような4世代先まで見る目を持ちたいなと思っておりますが、そういう思いでね語らせていただいています。まあ今の時代大変幸いなのはこれが音声だけではなく YouTube でも残り、後になってからもご覧になる方がいらっしゃる。そのご覧になった方がまた次の方へと伝えてくれるということを期待しているわけですが、だから15節、あなたは務めにふさわしいと認められる人として、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす恥じることのない働き人として自分を神に捧げるように最善を尽くしなさい。これが牧師テモテに対するパウロからの勧めであります。真理の御言葉をまっすぐに解き明かすんだよ、薄めちゃいけないよ、妥協しちゃいけないよ、人を喜ばせようと思ってこの辺は曖昧にしとこうなんて考えちゃダメだよ。真理の御言葉をまっすぐ解き明かしなさい。どうして？彼らは真理から外れてしまい、復活はすでに起こったと言ってある人たちの信仰を覆しています。もうこういう人たちがいるんだよ。つまり真理から外れて復活はすでに、復活ってキリストの復活じゃないよ、信者の復活ですよ。信者はもう復活したんだよみたいな、え？復活したってまだしてないじゃん。いやそれはね、霊的に復活した、聖書が復活という時に霊的に復活することを言ってるのであってなんてことを言い始めたら、私がいつも申し上げるやがて復活の体が与えられますなんて、そんなこと信じてんの？あるわけないじゃんなこと。あれは物の例え、霊的に復活するってことをそう言ってるだけなんだから、そのまま信じるなんて愚かなことしちゃダメよみたいな人が 今の時代もいるわけですよ。そうなんだ、どっちが本当みたいにぐらつくんだ。だから聖書から離れることなく真理の御言葉を述べ伝えなさいと言っている。3章に入ると、終わりの日には困難な時代が来ることを承知していなさい。まああの時代でさえこのように進めているとするならば、今ならなおさらだと思います。だからなんですか。もう今日これを繰り返し言いますが、聖書が大切。3の15、また自分が幼い頃から聖書に親しんできたことも知っているからです。パウロはね、おばあちゃんよかったね、お母さんよかったね、おばあちゃんの膝の上でお母さんの膝の上で聖書のお話聞きながら大きくなったっていうことはこの手紙を通してわかるわけだけども、聖書はあなたに知恵を与えてキリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができる。だから土台は聖書です。聖書を何だと信じるかですよ。これです。皆さん第二手元3の16、ヨハネの3の16は覚えてる人たくさんいるけども、第二手元の3の16もぜひ覚えてください。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと矯正と義の訓練とのために有益です。聖書はもちろん約40人の筆者の手を通して書かれたけども、彼らに神の息吹を与えて書かせた究極的な聖書の著者は誰だ。神だ。神が著者でなければこんなこと語れるわけがない。何千年も先の予言なんて語れるわけがない。だから聖書は神の言葉なんだ。ここからずれちゃいけないよっていうことを語っている。これからもシンガポール JCF、 今までもそうですが、聖書信仰というものをすっごく大切にしてきたんだけれども、これからもこの聖書信仰、聖書は生ける神の言葉であるという信仰から右にも左にもずれることなく歩んでいっていただきたいと思います。そして先ほど申し上げた4章に入ります。神の御前で、また生きている人と死んだ人を裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国を思いながら、私は厳かに命じます。いよいよパウロの遺言という感じですよね。厳粛な思いで語っている、私たちも厳粛な思いで聞かないではいられない。しかし彼が言いたいこと、一言で言えば、御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。忍耐の限りを尽くし、絶えず教えながら、責め戒めまた進めなさい。今日の説教題は、牧会書簡、御言葉を述べ伝えなさい。三通の手紙。しかし一言で言うならば、皆さん、御言葉を述べ伝えなさい。この平和が与えられている間に、夜が来る前に、昼が与えられている間に、福音を伝えられるという自由がまだ私たちに残されている間に、御言葉を述べ伝えなさい。この使命は2000年間変わっていません。その上でパウロは個人的な話をします。6節、私はすでに注ぎの捧げ物となっています。私が世を去る時が来ました。もう分かってるんだね。前回は釈放されたけども、今回釈放はないっていうこと、彼は知ってます。注ぎの捧げ物っていうのは、旧約時代にブドウ酒を注ぎの捧げ物として捧げたっていうことがあるんですね。彼は自分の首が切られて、そこからほとばしる血を、こういう比喩的な表現で語ったのだと思います。あんまり直接的に言うとね、生々しいから、注ぎの捧げ物という表現でテモテに対して、私の処刑はもう間もなく行われると私は知っています。ここでパウロは自分の人生を振り返りますね。私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。素晴らしい言葉じゃないですか。皆さん、この言葉を言って死にましょうよ。あの人の最後何だったの。こういうの時世の句っていうよね。イエス様が最後に残された十字架上の7つの言葉も非常に重要だけども、 誰々さんが最後に言った言葉、この言葉を言ってから息引き取ったの、なんて言ったの、あいつが許せないとかね、それで死んだのみたいなね、悲しすぎませんか、そういうの。私の目の前で父が息を引き取りましたからね。父がこの地上で最後に語った言葉を聞いていたのが私なんだけど、やっぱりあの場面って忘れられないよね。皆さん最後にどういう言葉を言い残して死にますか。僕はもうクリスチャンになった頃からね、これ丸暗記して、たとえ意識朦朧としてでも口が勝手にこれを言うようにできたらいいなって思ってますね。これを言って死ねたら僕の人生は大成功だと思える、それがこの言葉であります。つまり彼はテモテに対して手本を示したと同時に、その後続く2000年間の全世界のクリスチャンに対して手本を示したと思います。最後まで勇敢に戦え、最後まで走り抜き、最後まで信仰を守り通した。なぜこれが貴重な言葉と言えるのかっていうと、結構いいふうにやってた人たちが最後ずっこけるっていう話をよく聞くんですよ。でそれは聖書の登場人物もそうだし、やっぱダビデって相当いい感じでやってた、でもこんなことしちゃうし、ソロモンって結構いいスタートでも途中でああなっちゃうしみたいなね。聖書の中の人物もそうであると同時に、あそこの教会の牧師こんな素晴らしい働きをして、でもあのおじいちゃんになってずっこけちゃったわけみたいなね、そういう悲しい話が多いんです。最後までフィニッシュウェルする人は決して多くないんだということが分かって以来、私と雅子の合言葉はフィニッシュウェル、華々しくなくてもいい、何千名教会の牧師にならなくてもいい、最後まで愛し合って神を愛して走り抜く、これができたら最高だよね。ぜひ皆さん、合言葉はフィニッシュウェル、これでいきたいと思います。まあ人生それぞれの段階がありますからね、私にとって今月ってのは一つの大きな節目ですよ。東南アジア選挙17年、シンガポール JCF の牧会9年、フィニッシュウェル、こうやって一つ一つの部分をフィニッシュウェルしながら最後の人生の終わりをこのように終えたいなと思っています。私たちはパウロの改心以来ずっとここで一緒に学んできてますから、これは大げさでも何でもない、本当にその通りの歩みをしたということが分かりますね。あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。その日には正しい裁き主である主がそれを私に授けてくださいます。私だけでなく主の現れを主体に求めている人には誰にでも授けてくださるのです。ハレルヤ。いつ私の首が切られたとしても、その瞬間イエス様が私を迎えてくれて、よくやった、良い忠実なしもべだとおっしゃってくださる、そのことをパウロは確信していたんですね。だけどもここで終わんない。パウロもね、やっぱ人間なんだよね。それが逆に嬉しいっていうか、9節、あなたは何とかして早く私のところに来てください。今テモテがどこにいるか知らないんだけど、パウロはローマにいるんだけども、もう一回会いたいよテモテ、天国で会えるって知ってるけども、この地上でももう一回会いたい、そんな彼の気持ちが現れてます。そしてあなたが来るとき、トロアスでカルポのところに置いてきた街灯を持ってきてください。トロアスってローマから結構遠いね。じゃあテモテそっち方面にいるのかな。エペソから来るときにトロアス寄ってきてってことかな。何持ってきてって、街灯を持ってきて。寒いんだよねやっぱりね、牢獄の中がね。でこれから冬が来るわけだから、あの街灯あると助かるなと思って、テモテにあの街灯を持ってきて、持ってってあげたいね、パウロのためにね。また書物、特に羊皮紙のものを持ってきてください。彼あちこち旅をするからね、いつも重たいあの本をね持ち歩けないの。今の時代ね、電子書籍なんてね、コンピューター一つあれば全部その中に入ってるから本当に便利な時代だけれども、羊皮紙の本を持ってきて、彼のね 工学心は衰えてないよ。もう十分に勉強したからこれから勉強する必要ないと思ってないの彼はね。今からでも学びたい。なんとかして冬になる前に来てください。ユブロ、プデス、リノス、クラウディア、そしてすべての兄弟たちがあなたによろしくと言っています。パウロ、テモテに会えたのかなって気になりますね。会えたのか会えなかったのか分かりません。パウロはテモテとリユニオンしたかったんだよね。もうかつて一緒に働いたテモテと再会したい、そういう願いを持ってここで書きました。それが地上において実現したのかどうか私たちは知らない。しかし主は私をどんな悪しき技からも救い出し、無事天にある御国に入れてくださいます。主に栄光がいよいよ限りなくありますように。アメン。このように言うことができた。私たちも皆さんとまた顔と顔とを合わせてリユニオンできたら嬉しいなと思うし、今の時代はそれができなくてもズームでリユニオンできますし、でも何があろうとも天の御国でリユニオン、お会いできることを楽しみにしております。パウロはこのようにして人類救済計画のための非常に大きな役割を果たし終えました。そしてそのバトンをテモテに渡した。テモテはパウロとまた違った賜物を持った人だったけれども、このパウロからバトンを渡され、しかしパウロはテモテだけではない次の次の4世代先まで見ていた。あれから私たちは何世代目でしょうか。パウロ、テモテ、3、4、第何千何百何十何世代目の私たちが今この書を読んでいるわけですね。バトンを手渡された者として御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。それぞれの地で御言葉を述べ伝えていこうではありませんか。皆さんはまだしばらくの間シンガポールの地において、私たちは来月から日本の地において、使わされる場所は違うけれども目的は同じです。御言葉を述べ伝えましょう。皆さんと再会できる時を楽しみにしております。そして最後には天の御国でリユニオン、その時を私たちは楽しみにしながらそれぞれの与えられた場における働きを進めていくものでありたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、今日はパウロが2人の牧師に対して書き送った手紙を通して、特に第二テモテを通して彼の遺言とも言うべき内容を読ませていただきました。おごそかにパウロは命じておりましたが、私たちも思わず背筋を伸ばして彼からのメッセージを受け取りました。御言葉を述べ伝えなさい。天のお父様、どうか私たちに託されたこの役割をそれぞれの使わされたところにおいて果たし終えて、天の御国において私たち再会するその時まであなたによって支えられて歩んでいくことができますように、イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アメン。